あの時の王子くん。アントワーヌ・ド・サン・テグジュペリ。大久保雄役。レオン・ウェルトニー。子供の皆さん、許してください。僕はこの本を一人の大人の人に捧げます。でもちゃんとしたわけがあるのです。その大人の人は僕の世界で一番の友達なんです。それにその人は何でもわかる人で、子供の本もわかります。しかもその人は今フランスにいて、寒い中お腹を減らして苦しんでいます。心の支えがいるのです。まだ言い訳が欲しいなら、この人も前は子供だったので、僕はその子供にこの本を捧げることにします。大人の人は誰でも元は子供ですよね。みんなそのことを忘れますけど。じゃあ捧げる人をこう書き直しましょう。かわいい少年だった頃のレオン・ウェルトニー。1. 僕が6つの時、読んだ本に素晴らしい絵があった。全部本当の話という名前の自然のままの森について書かれた本で、そこにボアという大きな蛇が獣を丸飲みにしようとするところが描かれていたんだ。だいたいこういう絵だった。ボアという蛇は獲物を噛まずに丸飲みします。その後はじっとお休みして、6ヶ月かけてお腹の中で溶かします。と本には書かれていた。そこで僕は、ジャングルではこんなことも起こるんじゃないか、とワクワクしていろいろ考えてみた。それから色鉛筆で自分なりの絵を初めて描いてやった。作品番号1。それはこんな感じ。僕はこの傑作を大人の人に見せて、怖いでしょう？と聞いて回った。でもみんな、
どうして帽子が怖いの？
って言うんだ。この絵は、帽子なんかじゃなかった。ボアが象をお腹の中で溶かしている絵だった。だから僕はボアの中身を描いて、大人の人にもうまくわかるようにした。あの人たちはいつもはっきりしていないとダメなんだ。作品番号2はこんな感じ。大人の人は、
ボアの絵なんて中が見えても見えなくてもどうでもいい。とにかく地理や歴史、算数や国語の勉強をしなさい、
と僕に言いつけた。というわけで僕は6歳で絵描きになる夢を諦めた。作品番号1と2がダメだったからめげてしまったんだ。大人の人は自分では全く何にもわからないから、子供はくたびれてしまう。いつもいつもはっきりさせなきゃいけなくて。それで僕はしぶしぶ別の仕事に決めて、飛行機の操縦を覚えた。世界中をちょっと飛び回った。地理を勉強して本当役に立った。一目で中国なのかアリゾナなのかがわかるから、夜中に飛んで迷ってもかなり助かるってもんだ。こうして僕は生きてきて、ちゃんとした人たちとも大勢出会ってきた。大人の人の中で暮らしてきた。近くでも見られた。 ってもそれで何かいいことが分かったわけでもなかった。少し賢そうな人を見つけると、僕はいつもとっておきの作品番号1を見せることにしていた。本当のことが分かる人なのか知りたかったから。でも帰ってくるのは決まって、
帽子だね。
って、そういう人にはボアのことも自然の森のことも星のことも喋らない。向こうに合わせてトランプやゴルフ、政治やネクタイのことを喋る。すると大人の人は物事がはっきり分かっている人とお近づきになれてとても嬉しそうだった。2. それまで僕はずっと一人ぼっちだった。誰とも打ち解けられないまま、6年前、ちょっとおかしくなってサハラ砂漠に降りた。僕のエンジンの中で何かが壊れていた。僕には見てくれる人もお客さんもいなかったから、直すのは難しいけど、全部一人でなんとかやってみることにした。それで僕の命が決まってしまう。飲み水はたった7日分しかなかった。1日目の夜、僕は砂の上で眠った。人の住むところは遥か彼方だった。海のど真ん中、いかだでさまよっている人よりももっと一人ぼっち。だから僕がびっくりしたのもみんな分かってくれると思う。実は朝日が昇る頃、僕は不思議な可愛い声で起こされたんだ。
ごめんください。羊の絵を描いて。
え？
僕に羊の絵を描いて。
雷に打たれたみたいに僕は飛び起きた。目をゴシゴシこすってパッチリ開けた。するとへんてこりんな男の子が一人、思い詰めた様子で僕のことをじっと見ていた。後になってこの子の姿を割とうまく絵に描いてみた。でもきっと僕の絵は本物の魅力にはかなわない。僕が悪いんじゃない。6歳の時、大人のせいで絵描きの夢を諦めちゃったから、それからずっと絵に触れたことがないんだ。中の見えないボアの絵と、中の見えるボアの絵があるだけ。それはともかく、いきなり人が出てきて、僕は目を丸くした。何せ、人の住むところの遥か彼方にいたんだから。でも男の子は道を探しているようには見えなかった。ヘトヘトにも腹ペコにも喉がカラカラにもビクビクしているようにも見えなかった。人の住むところの遥か彼方、砂漠のど真ん中で迷子になっている。そんな感じはどこにもなかった。ギャッとのことで、僕はその子に声をかけた。
ここで何をしているの？
すると、その子はちゃんと伝えようと、ゆっくりと繰り返した。
ごめんください。羊の絵を描いて。
ものすごく不思議なのに、だからやってしまうことってある。それで、なんだかよくわからないけど、人の住むところの遥か彼方で死ぬかもしれないのに、僕はポケットから一枚の紙とペンを取り出した。でもそういえば、僕は地理や歴史、 算数や国語ぐらいしか習っていないわけなので、僕はその男の子に、ちょっとしょんぼりしながら、絵心がないんだ。と言うと、その子はこう答えた。大丈夫。僕に羊の絵を描いて。羊を描いたことがなかったから、やっぱり僕の描ける二つの絵のうち、一つをその子に描いてみせた。中の見えないボアだった。その後、男の子の言葉を聞いて、僕は本当にびっくりした。
違うよ。ボアの中の象なんて欲しくない。ボアはとっても危ないし、象なんてでっかくて邪魔だよ。僕んち、すごく小さいんだ。羊がいい。僕に羊を描いて。
なので、僕は描いた。それで、その子は絵をじっと見つめた。
違う。これはもう、病気じゃないの。もう一回。
僕は描いてみた。坊やは、しょうがないな、というふうに笑った。
見てよ、これ、羊じゃない。お羊だ。角があるもん。
僕はまた絵を描き直した。だけど、前のと同じで、ダメだと言われた。
これ、よぼよぼだよ。欲しいのは、長生きする羊。
もう我慢できなかった。早く、エンジンをバラバラにしていきたかったから。さっとこういう絵を描いた。僕は言ってやった。箱。ね。君の欲しい羊は、この中。ところがなんと、この絵を見て、僕の小さな審査員くんは、目をキラキラさせたんだ。
そう。僕は、こういうのが欲しかったんだ。この羊、草いっぱいあるかな。
なんで？
だって、僕んち、すごく小さいんだもん。
きっと平気だよ。あげたのは、すごく小さな羊だから。
その子は、顔を絵に近づけた。
そんなに小さくないよ。あ、眠っちゃった。
僕があの時の王子くんと出会ったのは、こういうわけなんだ。3。その子がどこから来たのか、なかなかわからなかった。まさに気ままな王子くん。たくさんのものを聞いてくる割には、こっちのことにはちっとも耳を貸さない。たまたま口から出た言葉からちょっとずつ見えてきたんだ。例えば、僕の飛行機を初めて目にしたとき。ちなみに、僕の飛行機の絵は描かない。ややこしすぎるから。その子はこう聞いてきた。
この大きいもの、何？
これは、大きいものじゃない。飛ぶんだ。飛行機だよ。僕の飛行機。
僕は飛ぶ。これが言えてかなり得意げだった。するとその子は大きな声で言った。
へえ、君、空から落っこちたんだ。
うん。と僕は罰が悪そうに言った。
プッ、変なの。 この気ままな王子があまりにカラカラと笑うので、僕は本当にムカついた。ひどい目に遭ったんだから、ちゃんとした扱いをされたかった。それから、その子は続けた。
なんだ、君も空から来たんだ。どの星にいるの？
ふと、その子の秘密に触れたような気がして、僕はとっさに聞き返した。
それって、君はどこか別の星から来たってこと？
でも、その子は答えなかった。僕の飛行機を見ながら、そっと首を振った。
これだと、あんまり遠くからは来てないか。
その子はしばらく一人で、あれこれとぼんやり考えていた。その後ポケットから僕の羊を取り出して、その宝物を食い入るようにじっと見つめた。
みんな分かってくれると思うけど、その子がちょっと匂わせた別の星のことが僕はすごく気になった。もっと詳しく知ろうと思った。
坊やはどこから来たの？僕んちってどこ？羊をどこに持っていくの？
その子は答えに詰まって、僕にこういうことを言った。
よかった。君が箱をくれて、夜、おうち代わりになるよね。
そうだね。可愛がるんなら、昼間、つないでおくためのロープをあげるよ。それと、長い棒も。でも、このおせっかいは、王子くんのお気に召さなかったみたいだ。
つなぐ？そんなの変な考え。
でもつないでおかないとどこかに行っちゃってなくしちゃうよ。
この坊やはまたカラカラと笑い出した。
でもどこへ行くっていうの？
どこへでも。まっすぐ前とか。
すると、今度はこの王子くん、思い詰めた様子で、こうおっしゃる。
大丈夫。ものすごく小さいから、僕んち。
それから、ちょっと寂しそうに、こう言い添えた。
まっすぐ前に進んでも、あんまり遠くへは行けない。
4. こうして大事なことがもう一つ分かった。なんとその子の住む星は一軒の家よりもちょっと大きいだけなんだ。
と言っても大げさに言うほどのことでもない。ご存知の通り、地球、木星、火星、金星みたいに名前のある大きな星のほかに、望遠鏡でもたまにしか見えない小さなものも何百倍とある。例えばそういったものが一つ、星博士に見つかると番号で呼ばれることになる。小惑星325という漢字で、ちゃんとしたわけがあって、王子くんのお住まいの星は、小惑星 B612 だと僕は思う。前にも1909年に望遠鏡を覗いていたトルコの星博士が、その星を見つけている。それで、世界星博士会議というところで見つけたことをきちんと発表したんだけど、身につけている服のせいで信じてもらえなかった。大人の人っていつもこんな風だ。でも
小惑星 B612 は運が良くて、その時の一番偉い人がみんなにヨーロッパ風の服を着ないと死刑だぞというお触れを出した。1920年にその人はお上品な召し物で発表をやり直した。すると今度はどこも誰もがうんうんとうなずいた。こうやって小惑星 B612 のことをいちいち言ったり番号の話をしたりするのは大人のためなんだ。大人の人は数字が大好きだ。この人たちに新しい友達ができたよと言っても、中身のあることは何一つ聞いてこないだろう。つまり、
その人の声ってどんな声？好きな遊びは何なの？蝶々は集めてる？
とは言わずに、
その子いくつ？何人兄弟？体重は？お父さんはどれだけ稼ぐの？
とか聞いてくる。それで分かったつもりなんだ。大人の人に。すっごい家見たよ。バラ色のレンガでね。窓のそばにゼラニウムがあってね。屋根の上にも鳩がたくさん。と言ったところで、その人たちはちっともその家のことを思い描けない。こう言わなくっちゃ。10万フランの家を見ました。すると、
おお、素晴らしい。
とか言うから。だから、僕がその人たちに、あの時の王子くんがいたって言い切れるのは、あの子には魅力があって、笑って、羊をおねだりしたからだ。羊をおねだったんだから、その子がいたって言い切れるじゃないか。とか言っても、何言ってるの、と子供扱いされてしまう。でも、こう言ったらどうだろう。あの子の住む星は、小惑星 B612 だ。そうしたら納得して、文句の一つも言わないだろう。大人ってこんなもんだ。恨んじゃいけない。大人の人に、子供は、広い心を持たなくっちゃ。でももちろん、僕たちは生きることが何なのかよくわかっているから、そう、番号なんて気にしないよね。できるなら、このお話を僕はおとぎ話風に始めたかった。こう言えたらよかったのに。昔、気ままな王子くんが自分よりちょっと大きめの星に住んでいました。その子は友達が欲しくて。生きるってことをよくわかっている人にはこっちの方がずっともっともらしいと思う。というのも僕の本をあまり軽々しく読んでほしくないんだ。この思い出を話すのはとてもしんどいことだ。6年前、あの坊やは羊と一緒にいなくなってしまった。ここに書こうとするのは忘れたくないからだ。友達を忘れるのはつらい。いつでもどこでも誰でも友達がいるわけではない。僕もいつ数字の大好きな大人の人になってしまうとも限らない。だからそのためにも僕は絵の具と鉛筆を一ケース、久しぶりに買った。この年でまた絵を描くことにした。最後に絵を描いたのは、中の見えないボアと中の見えるボアをやってみた、6歳の時だ。当たり前だけど、なるべくそっくりに あの子の姿を描くつもりだ。うまく描ける自信なんて全くない。一つ描けても、もう一つは全然ダメだとか、大きさもちょっと間違ってるとか、王子くんがものすごくでかかったり、ものすごくちっちゃかったり、服の色も迷ってしまう。そうやって、あれやこれや、うまくいったりいかなかったりしながら、頑張った。もっと大事な、細かいところも間違っていると思う。でもできれば、多めに見てほしい。僕の友達は、一つもはっきりしたことを言わなかった。あの子は僕を似た者同士だと思っていたかもしれない。でもあいにく、僕は箱の中に羊を見ることができない。ひょっとすると僕もちょっと大人の人なのかもしれない。きっと年を取ったんだ。